中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にほっとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。こんばんは。今夜は私が最近気になっているトピックスに関連しておすすめの本を勝手に紹介するコーナーです。今夜の勝手に貸し出しカードは、精神科医の斉藤珠樹先生と歴史学者の与那覇淳さんによる、心を病んだらいけないのうつ病社会の処方箋をご紹介したいと思います。その心はと言いますと、実はですね、私最近メンタルケア心理士という資格を取ったんですよ。人事部に来てメンタルケアや心の不調への対応を迫られるようになったから勉強したのって周りの人には聞かれたんですけど、実はそうではなくて、以前のミモレ編集部にいた頃から実は勉強を始めていて、通信教育なんですけれども、もなかなか忙しくって授業をオンラインの授業を受けたりレポートを出したりっていうのが、なかなかできず滞ってしまっていて、サポート期間を延長してもらってたんですけど、もうこれ以上延長できませんよって言われて、やっと試験に申し込んで授業を全部受け終えて、急激に勉強して試験になんとか合格したっていう経緯でした。ただこうメンタルケア心理士を取ったからといって、お医者さんじゃないから精神科医ではないので、何か診断ができるわけではないですし、カウンセラーとして独立開業とかがもちろんできるわけでもなく、単にメンタルケアに関して一通り基礎的なことを体系的に学んだよっていうだけなんですけどね。まあでも、いや、良かったですね。取得して良かったなって今すごく思ってます。何が一番良かった収穫だったかって言いますと、私試験勉強ができるんだ、まだ自分が試験に向けて勉強するっていう能力が残ってたってことにすごく自信がついたっていうかね。本当に記憶力とかは落ちていて、落ち込むことも多かったんですけど、それでも、この先新しいことを何か学んでテストを受けて合格するとかいうことができるかもしれないって思ったら、すごく明るい気持ちになりました。メンタルケア心理士の資格についてもうちょっと説明すると、勉強の3つのジャンルがありまして、精神解剖生理学基礎だったかな、精神解剖生理学基礎と精神科学基礎と、カウンセリング技法、基本技法か、カウンセリング基本技法っていう3つのジャンルがあったんですよ。で、精神解剖生理学基礎っていうのは医学的なお話で、精神科学基礎っていうのは統合失調症とか不安障害とか、そういう代表的な精神障害から認知症とかパーキンソン病とか、体の疾患と精神症状の関係とかを勉強するジャンルでして、カウンセリング基本技法はカウンセリングの基本的な技術とか気をつけることなんかを学ぶジャンルなんですね。で、とにかく私がこの精神解剖生理学基礎っていう一番医学っぽいジャンルが覚えられなくて、いや、自分の記憶力の低下に本当に落ち込んだっていうかですね、そんな風にちょっとこう昔はできたはずっていうか、できる方だったはずのことが、勉強に限らずいろいろ苦手になっていて、なんかまごまごすることにね、落ち込むことが年を重ねてきて多くなってきましたけど、3科目とも 70% ぐらいできれば合格なところ、結果的には90点ぐらい取ってしまって、ちょっと勉強しすぎたなって思ったぐらいなんですが、今もしくは今 もしくはこれから何か新しい勉強をしようとしている方とか、あるいは勉強を迫られている大人の方にお伝えしたいのですが、大人になると記憶力とか、そういうなんかメモを取る能力とかが昔よりちょっと落ちてはくるけれども、自分を高く見積もりすぎない能力は身についたっていうね、過信しすぎないっていうのが私の中では結構成長したなって思いました。さて、私が今回そのテスト前の追い込みですごく勉強になった、参考になったのが、この今回ご紹介する心を病んだらいけないのうつ病社会の処方箋っていう本なんですね。どんな本か後半ご紹介していきたいと思います。この本は精神科医の斉藤珠樹先生と、うつを体験した歴史学者の与那覇淳さんの対談形式で進んでいく本になっています。こういった、実用ジャンルを対談形式にするって読みやすくなるっていうメリットはある一方、情報量はちょっとこう膨らみがち、下がりがちといいますか、文字数とかページ数を取る割には情報量を盛り込みにくいっていうふうになんとなく私は思ってたんですけど、この対談形式の本はですね、2人が掛け合うことによってより濃厚になっていくような、すごくよく構成された本だったんですよ。そのことにまずすごく感動して、結構何度も読み込んだ本になっています。これタイトルがまたすごい秀逸だなと思っているんですけれども、ちょっと読みますね。友達っていないといけないの、ヤンキー論争その後、家族ってそんなに大事なの、毒親ブームの副作用、お金で買えないものってあるの、 SNS と承認ビジネス、話で滑るのは痛いことなの、発達障害バブルの功罪、不快にさせたらセクハラなの、息苦しくない公正さを、とかね、ちょっと読みたくなるじゃないですか。このご自身がこういった精神的な何か不調で悩まれているとか、身近な方でそういう方がいらっしゃる人はもちろんなんですけれども、そうじゃなかったとしても社会現象としてこう気になるトピックスがいっぱい入っている本だなっていうふうに感じさせるところがうまいなと思いました。あとは私みたいにこう会社勤め上を知っておいた方がいいこととかっていうのもあるので、ぜひ気になる方は、身近にそういう人がいなくても読んで、非常に面白い本なんで、ぜひ手に取っていただけたらと思います。特に印象に残っているのはですね、今ご紹介した話で滑るのは痛いことなの、発達障害バブルの功罪っていう章になります。で、精神的なこう病だったり疾患だったりって社会情勢とかとすごく連動しているし、ブームがあるっていう話が出てくるんですが、少し前2010年ぐらいは、新型うつっていうのがちょっとしたブームといいますか、フィーチャーされた年だったっていう話が出てきて、確かにと思ったんですけど、その新型うつって、会社とか学校とかには行けないけれども、楽しいと思えるようなことだったり、友達とバーベキューに行くみたいなことにはどうも行ってるらしいとかっていうふうに、ちょっとこう深刻なうつに比べてずるいっていう印象で、やや揶揄的な、批判的な風潮で語られたりしていたことがあったと思うんですよ。今の発達障害への社会的な興味関心の高まりは、その頃の新型うつと似たような現象になるんじゃないかっていう危惧が書かれていて、発達障害バブルの功罪っていうタイトルになってるんですけど、確かにそのうつ病とかを傘に来てズルしてるんじゃないかっていうような批判が多分新型うつの時はあったと思うんですけど、発達障害っていう言葉を傘に来てちょっといろんなことを 逃れてるんじゃないかっていうふうに今ねそういうふうに思ったり言ってる人がいるってことではなくって、そういう風潮になりそうな、まあ、危険性を感じるっていうような話ですかね、うん、なるほどなと思ったりしました。で、発達障害っていうのは結構この本にも書いてあったし、私がその勉強した時でも難しい問題で、プロでもなかなかその診断がこうクリアにできるものじゃなくって、スペクトラム、グラデーションっていうんですかね、この程度の差で判断していくものなので、黒か白かみたいなことで、あなたは A です B ですっていうような判断ができるものじゃないんですよね。だからこうグラデーションの中で、どういうふうに対処していくかっていう話なんで、安易にあいつは発達障害だとか自分の子供はとか自分はとかっていうふうに、専門家じゃない人が判断しちゃうのは結構危険なことなんだなっていうのを思ったりもしました。で、まあ、もう一つ興味深かったのはですね、サバン症候群って聞かれたことあるかもしれないんですけど、こうすごく覚えられちゃう人、特殊な能力というかいろんなことは暗記できるんだけど、ちょっと他のことが欠如しているような人っていろんなこう物語とか映画とかに出てきたりしますが、まあ、そういったタイプの人だったり KY だけれども何かが天才的っていうような人たちが、まあ、主人公というか、物語のキャラクターとして人気があるよねっていう話が出てきて、そこも面白かったのでこの後ちょっと紹介したいと思います。コミュ障ゆえの天才という神話っていう章がありまして、まあここに対人コミュニケーションの能力に少し問題はあるけれども天才だったりある能力にすごく長けている人っていうのは主人公ヒーロー像として、まあ、結構人気を得やすいっていう話が出てくるんですね。でこの中にシャーロック・ホームズのベネディクト・カンバーバッチが演じたシャーロックの方ですけれども、なんかも例えとして出てきますが、確かにシャーロック・ホームズってなんていうか優しさとか気遣いがちょっとだけ欠けてる部分はありつつも、まあ、推理の部分とか何か覚えているとかそれを推測する能力についてはものすごい天才じゃないですか、まあ、そういったことをで他にもいろいろあって、あとファブルも出てくるんですけど、ファブルって漫画ご存知ですか？V6 の岡田くんで、2回ほど映画化もされていて私も大好きなんですけど、まあ、ファブルとかもちょっとこう、ある種のコミュニケーション能力がちょっと欠如しているけれども、むちゃくちゃ身体能力は高くて、まあ、心の優しさはあるんだけどちょっとそれが、特殊な感じで出ちゃうっていうようなとこが主人公の魅力だったりもします。まあ、こういった人たちとか、あとあれですかね、ドクター X の私失敗しないのっての人みたいな、いわゆる KY っていうか、いや今そこでそういうこと言わないだろうとか、まあまあ一応みんなの周りに合わせとこうよっていうのを、まあ、超越しちゃうけれども、いろいろぶった切りながらも最終的には解決する、強引に解決するみたいな主人公にすごくこうカタルシスを感じる部分ってあるじゃないですか。なんかそういう背景がどこにあるのかっていう話とも、まあ、ちょっとその発達障害ブームと関連するんですけれども、この本には、感情労働っていうのが非常にこう求められるようになってきているので、どういう仕事においてもコミュニケーション力っていうのが基本の OS、 基本的にみんながこうインストールしていかなくちゃいけない、標準装備されてなきゃいけないっていうような感じが今すごくあるので、どの職業においても、だから職人かたぎでコミュニケーション能力はちょっとあまり たけてはいないですっていう人なんかがなかなかちょっと生きづらくなっているっていうのがあるんじゃないかと。その反動としての、若干 KY だけれどもある種の能力に長けていて、最終的には解決をしてくれる主人公に、どこか惹かれる部分があるのかもしれませんというようなことをちょっと考えたりして、こういう物語の話とか、小説だったり昔からファンの多いフィクションの話も関連させながら、社会現象とか社会が生み出す、個人の疾患、ディスアビリティ、エイブル、できないこと、障害っていう言葉って日本語だと障害ですけど、ディスアビリティっていう、エイブルかエイブルじゃないかで言うと、エイブルじゃないっていう状態の意味と、ディスオーダリー、オーダーが秩序だってないっていうものが、どっちも障害っていう日本語に訳されてしまうので混乱をするっていうか、うまく障害っていう言葉だと言えてない気が私もすごくするんですけど、ディスアビリティっていうことで言うと、障害ってその人本人の問題じゃなくて社会の方に障害があるからできない、今できるかできないかで言うとできないっていう状況なんですよね。だからの耳が聞こえないとか車椅子で移動しなきゃいけないっていうことが障害なんじゃなくて、そういう人が移動しにくいとか、同じようなことを享受しにくいっていう社会の側が障害があるっていう考え方があったりします。でディスオーダーも、同じようにこう秩序だったオーダーが今できていないっていう状態であるっていうだけなので、環境が変わればその秩序だってできるようになるかもしれないという意味で、障害にしても疾患にしても病気とは言えないけれども、多くの人が抱えている悩みとかっていうのは、結局はやっぱり患者さんとか悩んでいるその人個人だけを治そうとしてもなかなか解決はできなくって、やっぱりこう社会とかそれの周りの人たちと連続して、周辺の環境と連続して、働きかけたり変わっていくことが必要なのかなっていうのを思ったりしました。ちょっと今日は真面目な話になってしまいましたが、最後に、紙フレーズをご紹介して締めくくりたいと思います。精神科の診断には病気かどうかの線が引けるカテゴリー診断と、程度でしか診断できないディメンション診断があって、発達障害は後者なんです。最近はよく発達デコボコと言ったりするのですが、これは人はすべて多かれ少なかれ発達の問題を抱えているが、日常生活に問題が生じるレベルの場合は発達障害と診断しようという発想で、私もそれが正しいと思っていますとあります。なるほど、そういうことだったのかって、すごくこの文章で納得したんですけれども、特に人は全て多かれ少なかれ発達の問題を抱えているっていう指摘に目から鱗でした。確かに苦手なこととすごく得意なことっていうのはみんな誰しもデコボコがあって、さっき私が記憶のジャンルがすごい苦手だって言ったんですけど、逆にできることもあるかもしれないし、例えばこう音楽に合わせてステップを踏むとかが超苦手で壊滅的にできないっていうことがあったとしても、数学的なことは理解発達が進んでたりって、人によっていろいろあると思うんですが、日常生活に問題が生じるかどうかって、そのジャンルとか、仕事上求められたりする、大人として求められたりすることと関連性が強いかどうかで違うんじゃないかなって思って、例えば絵が壊滅的に下手とか、そういうリズム感がないみたいなことって、今仕事上で 日常生活に問題、支障をきたすことあまりないので表面化しないですけれども、そういったまあ発達でこぼこは誰しもあるよねって考えると結構まあ気が楽になる部分もあるなって思いました。そんな、今日ご紹介したのは心を病んだらいけないのうつ病社会の処方箋という本でした。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。12月になったということで、毎年ですねまたやのベストブックっていうのを年末に発表しているんですけれども、今年もこのポッドキャストを通じても発表していきたいと思っています。今エントリーしている本を自分の中で勝手にエントリーさせていて、最終選考にちょっともう一回読み直したりしているので、来週か再来週くらいにはちょっとずつエントリー作品から発表していきたいなと思っています。また聞いていただけたら嬉しいです。そろそろお時間になってしまいました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございます。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからぜひメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。